今日はローマ人の手紙の10章です。このところには信仰の告白について記されてあります。一節にこのパウロの心の願い、また祈りについて出てきますけれども、彼らの救い、すなわちユダヤ人が救われることがパウロの願いであったわけです。2節には彼らが神に対して熱心である。確かにユダヤ人は熱心です。何に熱心であるかっていうと、実は律法を行うということにユダヤ人は今も熱心に励んでいるわけですけれども、2節の終わりにその熱心は知識に基づくものではありませんとあります。この知識は何を指しているのか。3節に神の義を知らずにとあるわけです。神の義がわからないで律法に熱心になっている、その中心的なもの、中身がわからずに今も行っているわけです。神の義、神様がただ信じる、その信仰によって義と認められる、そのことがなかなかわからないわけです。しかしユダヤ人の祖先であるアブラハムはどうだったのか。彼は信じて義と認められた。まだ律法がなる前に信仰の祖先であるアブラハム自身が義と認められているわけです。まあ、4節には律法が目指すものはキリストですとはっきりパウロは言ってます。彼ももともとはパリサイ人、律法学者でありよく知っていました。しかしそれが目指すものはキリストであるということが、あのダマスコ途上で復活のイエス様にお会いした時に彼は分かったわけです。まあ、今日私たちはそうしたもう超自然的な体験ということはおそらくできないであろうと思います。じゃあ私たちはどうやってこの信じるということによって自分が義と認められる、その救いが分かるのか。実はそれはこの信仰が伝えられる、一つにはこの御言葉、聖書ということになるわけです。このことについては8節に御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあるというそのように出てくるわけですけれども、御言葉が近くにある。まあ、今日世界で最も販売されている、配布されている本は何かっていうと聖書である。もう聖書はずっともうベストセラーになってきているわけです。書店でも売っていますし、またギデオン教会のように聖書を配布している、そういう団体もあるわけですけれども、この御言葉が述べ伝えられている。そしてあなたの口にあり、で実は私たちはこの自分の信じている信仰を言い表す必要があるわけです。一つには9節に、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。イエスを主と告白する。実はこの主っていうのは、まあ、ギリシャ語では主人という言葉なんですけれども、しかし聖書においてはこれはもう主なる神、もう私のすべての主である、そのことを言い表すわけです。まあ、私たちの生活の中でも神様は見てくださっておられる、自分を知っておられる、そのことを私たちは告白する、口で言う、ただ心で信じているというのではなくて、それを証しをしていく、そのことによって救われる、救いが明らかになるわけです。十節には心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。 ですから私たちは確かに心の中で神様は自分を正しいとしてくださる。それは大切なことです。しかしまた口で告白して救いっていうのは明確になる。まあおそらく自分がクリスチャンだっていう人に周りの人に言わなかったら自分の救いっていうのは明らかにはならないし、もういつもただ心の中で信じているだけで終わってしまって、果たして救いの喜びがあるんだろうかということを思うわけです。私たちは自分がクリスチャンである、イエス様を信じている。そのことによって自分の信仰は明確になり、そしてまたこのことは実はこの伝えていく。まあ、8節には私たちが述べ伝えている信仰の言葉と出てくるわけです。この述べ伝えることなくして私たちはこの救いの言葉を聞くっていうことはできなかった。誰かが語っている。そして今も聖書が私たちの手元にある。このことによって私たちは救いに預かることができたわけです。13節には主の皆を呼び求める者は皆救われる。本当にこの信仰を告白する、口で言い表すっていうのは非常に重要なことであるわけです。そして14節にはしかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか、聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか、述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。述べ伝える人が必要である。そして誰が述べ伝えるのか、それは信じた私たちが述べ伝える。私たちでなくて一体誰がその人に福音を伝えていくことができるんだろうか。ですから15節のところに、なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はとあるわけです。良い知らせを伝える人たちの足、まあ、もちろん私たちは口で伝えることができるんですけれども、しかしまたもう一つのことはトラクトや文書を配布する、そのことがある意味この良い知らせを伝える人たちの足という意味にも当てはまることではないかと思います。私は人に話をするのが苦手だ、口下手だという人でもその文書を通して書いたものを渡すということによってその人はこのキリストの救いを聞くことができるわけです。17節にはですから信仰は聞くことから始まります。私たちもそうであった。まず聞いてそして信じる。そしてこのことは実は過去の話ではなくて今もなされている働きであるわけです。18節の終わりにその言葉は世界の果てまで届いた。神様はこのことを今も願っておられるわけです。いわば私たちはもう東の国の果てにいるようなものであるわけですけれども、もう西の方から福音は伝えられてきて今日に至ってきているわけですけれども、世界の果てまで届いた。そしてこれはさらに伝えられていかなければならないわけです。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。まだまだ福音を聞いたことのない人たちが大勢いるわけです。私たちはこの使命がイエス様から与えられている。私たちはまた身近な人たちに福音を伝えていく。20節を見ると、私を探さなかった者たちに私は見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表した。なんとイエス様は見出されて、そしてまた表してくださる。それは誰によってかっていうと、それを伝える人たちによって、その人を通して実はキリストは現れてくださるということであるわけです。まあ私たちはそのことをイエス様から委ねられている。 願くは私たちは本当にこのイエス様の救いをさらに、他の人たちに伝えていく、そういうものでありたいと思います。21節を見ると、私は終日手を差し伸べた、そのようにイエス様は今も言っておられるわけです。私たちは福音を伝えるのは難しい、困難だ、自分ではできない、そう思うかもしれませんけれども、しかし十字架にかかって死んでくださった、そして私を愛してくださるイエス様は今も手を差し伸べてくださる、そしてその福音を伝えることを願っておられるわけです。私たちもまたこのことを覚えて、このイエス様の救いを伝えるものとさせていただきたいと思います。